大丈夫ですね、はい、改めまして皆さんこんにちは、今から説教の時間に移りたいと思います。今日も御言葉から一緒に学んでいきましょう。今日のレッスンのタイトルはこちらです。キリストに結ばれた生き方。キリストに結ばれた生き方です。早速聖書を開いていきましょう。第一コリントの信徒の手紙4章14節から18節。第一コリント信徒への手紙4章14節から18節。第一コリント信徒への手紙4章14節から18節をお読みいたします。こんなことを書くのはあなた方に恥をかかせるためではなく、愛する自分の子供として諭すためなのです。キリストに導く養育係があなた方に1万人いたとしても、父親が大勢いるわけではない。福音を通し、キリストイエスにおいて、私があなた方を設けたのです。そこであなた方に勧めます。私に習うものになりなさい。テモテをそちらに使わしたのはこのことのためです。彼は私の愛する子で、主において忠実なものであり、至るところのすべての教会で私が教えている通りに、キリストイエスに結ばれた私の生き方をあなた方に思い起こさせることでしょう。私がもう一度あなた方のところへ行くようなことはないと見て、高ぶっている者がいるそうです。エイメン。コリントは東京と少し似ている町でした。貿易が盛んな場所にあり、裕福で大きな都市でした。いろんな人たちがいて、いろんな人種がいて、いろんな価値観が混同していました。よく言えば多様化であり、悪く言えば基準がなく、グレーゾーンが多い町でした。パウロはそんな町の中で人を愛し、力強く神様を述べ伝え、教会を建てました。しかし、パウロが去った後、コリントの教会は大きく神様からずれてしまい、多くの罪や問題を抱えてしまいました。分裂があり、弟子同士で裁き合い、みだらな行いなどがありました。パウロはそんなコリントの人たちに対して、キリストに立ち返りなさい、キリストに結ばれた生き方を思い出しなさい、自分はそういう生き方をしているから私に習いなさいと、そのように伝えました。自分の生き方を見ればそれがわかるよ。テモテもその生き方をしているから、テモテを見てください。どうかキリストに結ばれた生き方を思い出してください。そのように伝えました。今日私たちには何が本当に必要なんでしょうか。私が思うのは、それはキリストに結ばれた生き方だと、そう思います。キリストに結ばれた、これは英語の表現だと In Christ と書かれています。パウロはこの表現をものすごく使います。もうそれぐらいパウロにとってこの In Christ という言葉はすごく大事でした。英語だとローマへの信徒の手紙8章では、最初のキリストに属するという表現をIn Christと書かれています。終わりのキリストによってをIn Christと表現しています。つまりローマの8章ではIn Christから入ってIn Christで終わることになっています。その他にもガラティアの3章でこの表現が使われており、エフェソの手紙ではタイトルにもなっています。こう日本語だと恵みによる救い、英語だと Made Alive in Christ と書かれています。キリストによって、キリストに結ばれて、 キリストにおいて、キリストを通して、もうこれだけだ。これこそが一番大事なんだ。パウロはこの確信を大切にしていました。一緒にローマへの信徒への手紙8章をお読みしたいと思います。ローマの信徒への手紙8章35節から39節。ローマの信徒への手紙8章35節から39節。ローマの信徒への手紙8章35節から39節をお読みいたします。誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょう。患難か苦しみか迫害か飢えか裸か危険か剣か。私たちはあなたのために一日中死にさらされほふられる羊のように見られていると書いてある通りです。しかしこれらのすべてのことにおいて私たちは私たちを愛してくださる方によって輝かしい勝利を収めています。私は確信しています。死も命も天使も支配するものも現在のものも未来のものも力あるものも高いところにいるものも低いところにいるものも他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。エイメン。何も勝てない。キリストの愛では何も勝らない。どんな問題も傷も魅力的なものも力もすべてキリストの愛には勝てません。つまりどういうことでしょうか。私たちはキリストに結ばれています。だから私たちはどんなことがあってもどんな問題があっても私たちは神様によって勝利しています。私たちには弱さがあります。問題やニーズがあります。しかし私たちには常に神様の勝利があります。どんなものでさえも私たちから神様の愛を勝利を引き離すことはできません。それがインクライストです。パウロはそれをコリントの人たちに思い出してほしかったです。そしてその生き方を取り戻してほしかったです。今日皆さんに質問があります。私を含めあなたはキリストに結ばれた生き方を行っているでしょうか。今日あなたはキリストに結ばれた生き方を本当に求めているでしょうか。私たちは今日このインクライスト、キリストに結ばれた生き方に本気で立ち返る必要があると私は思います。改めてこのインクライストに立ち返っていきましょう。エイメン。ではどうやったらこの生き方を行えるんでしょうか。パウロはある一つの方法をコリントの人たちに提示しました。それが今日のポイントです。今日のポイントは忠実に習うです。ポイントは忠実に習う。習うという言葉を皆さんはご存知でしょうか。習うというのは真似るという意味になっております。つまり忠実に習うということは忠実に真似をするという意味になります。パウロはコリントの人たちにもうキリストに結ばれた生き方をしてほしいと思いました。もういろんな問題があるけどこの生き方をすれば全部うまくいくよ。コリントの人たちはそれを聞いて思います。ああ、僕たちもその生き方をしたい。どうすればいいんですか。パウロはこう言います。だったら私に習いなさい。 テモテに習いなさい。もう一度コリントの手紙、コリントの聖句に戻りたいと思います。第一コリントの信徒の手紙4章14節から18節、第一コリントの信徒の手紙4章14節から18節をお読みいたします。こんなことを書くのはあなた方に恥をかかせるためではなく、愛する自分の子供として諭すためなのです。キリストに導く養育係があなた方に1万人いたとしても、父親が大勢いるわけではない。福音を通しキリストイエスにおいて私があなた方を設けたのです。そこであなた方に勧めます。私に習うものになりなさい。テモテをそちらに使わしたのはこのことのためです。彼は私の愛する子で、主において忠実なものであり、至るところのすべての教会で私が教えている通りにキリストイエスに結ばれた私の生き方をあなた方に思い起こさせることでしょう。私がもう一度あなた方のところへ行くようなことはないと見て高ぶっている者がいるそうです。アメン。パウロはコリントの人たちに、コリントの人たちのことを愛する自分の子供だ、自分はあなた方の父親だと、そのように表現しました。だから子供が親を真似るように、私を真似なさい、そのように伝えました。これ分かりますか皆さん。これは別に雑学とか知識とかではなかったです。この本を読めばこうなれるよとか、この問題に対してこうしなさいとか、そのようなレクチャーではありませんでした。パウロが教えたことは、キリストに結ばれた生き方をしたかったら、ただ真似なさい、見習いなさいと、そのように言いました。どうでしょうか、皆さんは真似ることって好きですか。どうでしょう、多くの場合だと真似をするということはあまりいい表現で使われないですね。誰かの真似をしていたら成功しないよ、人の真似ばかりするな、自分をもっと出せ、まあ実に多くの本でこのようなことが書かれています。またこういう時はないでしょうか。あの人のあの部分は自分は尊敬できるんだけど、あの人のあの部分はあんまり自分は尊敬できないな、だからあの部分に関しては自分はこのままでいいな、とか、そういうことはないでしょうか。しかし聖書が語っていることは、世の中の方法とも自分の考えとも全く違います。忠実に真似なさい。こんなエピソードがあります。私は学生時代美術を習っていたので、あの美大に通っていました。で、当時のクラスメイトと絵の話をするときにこういうことをよく聞きました。ああ、自分はもっとオリジナリティを出したい、誰かの真似はやりたくない、自分をもっと表現したい。自分も当時結構生意気だったので、それを聞いて、ああ確かにと、そのように思いました。しかしある時、私の絵の先生がこう言いました。本当にオリジナルを出したかったら、たくさん模写をしなさい、そのように言いました。皆さん、模写って何だか分かりますか。模写っていうのは、元ある絵をそのまま忠実に同じように描くことを模写っていうんです。つまりどういうことかっていうと、オリジナルと真逆のことを言ってるんですね。当時の私はそれを聞いてあんまり意味が理解できませんでした。なぜならオリジナルと正反対の方法を先生が私に教えてくれたからです。しかし実際にやってみると面白い発見がありました。忠実に同じ絵を描くためには何が必要でしょうか。それは元の絵を細かく見ることなんです。そこで私は初めて気がつきました。あ、ここの絵のこの部分は 本当はこういう形だったんだ、あ、ここの色は本当はこういう色だったんだ、そういうことに気がつきました。そこで私が学んだのは、ああ、人って普段見てるようでちゃんと見てないんだな、そのことを学びました。私たちは意識していないと見ているようで見ていないのかもしれません。コリントの教会の人たちは1年以上パウロと一緒にいました。しかし誰もパウロのようなキリストに結ばれた生き方を真似ることができませんでした。もしかしたら彼らは本当にはパウロのことを見ていなかったのかもしれません。コリントの人たちは何を見ていたんでしょうか。自分のニーズ、傷、人からの評価、過去、立場、権利でした。彼らは神様もパウロも本当の意味では見ていませんでした。しかしある人物だけは忠実にパウロを真似ました。それがテモテです。彼は忠実にパウロを真似ました。もうどれくらい忠実だったかというと、彼はパウロが教えた通りに教えることができるほどでした。ではなぜコリントの人たちはパウロを真似ることができなかったんでしょうか。18節にはおごり高ぶると書いてあります。つまりコリントの人たちにはプライドがありました。彼らはどこかで自分は分かってる、自分はできる、そのように思っていたかもしれません。忠実さは心です。忠実に真似るためには謙虚さが必要です。ここで同じティーンワーカーの中村陽介さんからシェアをしてもらいます。中村陽介さん、お願いします。
おはようございます。ティーンワーカーの中村陽介です。今日は皆さんの前でシェアできることを感謝しています。早速ですが、私の今年の目標は習うものになるです。私は教会を愛しています。しかし難しい現状に直面させられることもあります。私は恐れや不安、プレッシャーを感じたときにそのことから目を背け向き合おうとしません。その時の私は外向きではなく内向きになり、弟子として生きることが難しくなります。頭では良くないことを知っていましたが、とにかく子供たちのために使い続け、これからどのようにして教会を作り上げようかと考えました。神様は教会で育った子供は救われてほしい方だと思いました。今から10年後には中学生の子たちは社会人になっています。私は彼らが教会で仕え、互いに愛し合い、神様を伝えている姿が神様の御心だと確信しています。それを叶えるためには一人一人が同じ心でキリストの心を習う必要がありました。その中でも私が誰よりもキリストの心を習いたいと思いました。しかしそれキリストを習おうとするとき、私にとっての戦いがありました。結果が出せなければやっても見捨てられてしまう、どうせやってもできないという思いがありました。私は中学生の時に父親との関係で厳しくされ、 なかなか結果が出せなかった私のことを父は認めてくれませんでした。努力をしても認めてもらえなかった私は、人に厳しくすることは悲しいことであり、良くないという認識になっていきました。子供には厳しくできず、優しくするばかりで、態度や礼儀が悪い子を叱ることができませんでした。父親との関係で難しい思いや傷があり、それらのことが私にとっての害になっていたことを分かり、それが分かり、私の DP はその不健全な声を叱り、神様の言葉を聞かせてくれました。イエスは恵みと真理に満ちていたと聖書に書かれています。優しいだけに偏ることはイエスのようではないことに気づかされました。私は子供たちに神様の言葉ではなく、私の恐れに対する妥協を伝えていたのかもしれません。私はこれからイエスの弟子としてこれらのことを悔い改めます。難しいことがあっても神様に立ち返り、変わり続ける姿を子供たちに伝えていきます。リードする人たちの言葉、態度、姿勢、心を習います。罪や弱さが見えれば、私からリーダーの人たち、既婚者の人たちにも真理を伝え、互いにキリストのようになるようにします。ユースミニストリーは今、一人一人が同じ心で使えようとしています。私たちは一人一人は完璧ではありません。イエスの心を習うことは簡単なことではないです。しかし神様が愛してくださっているので、私はやっていきたいです。共に教会を作り上げるために、皆さんも共に心を習っていきましょう。聞いてくださりありがとうございました。
中村陽介さん、ありがとうございます。彼は今本当にキリストに習おうとしています。シェアにもあったように、本当に習おうとしたときに、そこに大きなメタノイアがあり、大きく変わることができます。ここで少し私もシェアをさせていただきます。私は数年前からこのようにアドバイスをもらうことが多くなりました。明雄は問題が見えても指摘しない、威厳がない、叱らない、甘やかしてる、だから相手に神様の基準が伝わらない、ちゃんと真理を伝えることを真似なさい、もう自分はこれを言われるたびに、ああもう全くかと、そういうふうに思うふうになりました。もうそれぐらい何度も何度も言われ続けてきたからです。自分なりには何度もチャレンジしてみました。頭では分かってるんですけど、でも不思議とその場になると なぜかできない自分がいました。それは私にこのような経験があったからだと思います。私の父と母は、よく喧嘩をしていました。父が少しでも母を指摘すると、母は感情的になり、手がつけられなくなりました。その感情の矛先は、時々幼い私に向くことがありました。それに対して私はひどく傷つき、指摘すると自分は痛い目に遭う、怒りの感情は人を傷つける、そのように思うようになりました。 なので私は指摘ではなくて相手を受け入れることを反射的に選んでしまいます。結果的に相手の問題や罪を許し甘やかしてしまいます。私は本当にもうこの点において本当に悔い改める必要がありました。もう今までの自分の正しいと思うやり方ではうまくいかないので、私はもうこの聖句通りに自分のやり方からもう考え方まで全て捨てる決心をしました。そしてただ真理を語る人をよく観察して、もうそのまま真似ることをしてみました。ある時こんなことがありました。ある一人の男の子と聖書を勉強していて、勉強中にその男の子の罪が無意識に出た瞬間がありました。私はそれに気がついて、あ、指摘しなくてはと思ったんですが、同時に、あ、傷つけたくないな、そのように思う気持ちが出てきてしまいました。それを思った瞬間に私はその考えをただ捨てて、今真似てる人の指摘の仕方をその通りにやってみました。すると彼はそこで砕かれて、自分の過ちを認めて、涙を流して謝罪をし、そこに大きな悔い改めがありました。そこから彼は自分の罪と向き合って神様との関係が深くなりました。私はその姿を見て、うわーと嬉しいという気持ちがあると同時に、ものすごく刺さる気持ちがありました。なぜなら、あ、私は本当にこの点において今まで習ってこなかったんだな、とそう思ったからです。その男の子は私を含めた多くの弟子の生き方に心打たれて、あ、自分もキリストに結ばれた生き方をしたいと思い、今誰よりも燃えて教会に仕えています。私たちがテモテのように忠実に習うものになったとき、それを見た人はキリストイエスに結ばれた生き方を見ることができます。習うためには本当に謙虚さが必要です。自分はこの経験を通して分かったのは、私たちは頭で分かっていることと実際にやれることとは別だということです。私たちはキリストに結ばれた生き方、インクライストに立ち返る必要があります。本当に立ち返ったとき、目の前の問題やニーズはもはや問題ではなくなります。私はすごく楽しみにしています。私たち全員がこの生き方を本当に表したとき、教会はどれほど変わるんでしょうか。キリストに結ばれた生き方を歩めば、私たちは問題やニーズ、過去の傷にとらわれなくなります。本当にキリストに結ばれた生き方をしているあなたを見て、周りの人たちが、ああ、私もキリストに結ばれた生き方をしたい、そのようにインスパイアされます。ですが、大切なのは、このキリストに結ばれた生き方をするためには、聖書に書いてある通りです。忠実に習うところからしか来ません。本当に自分を捨てる謙虚さからしか、この生き方を得ることはできません。だから、忠実に習うものになっていきましょう。エイメン。今日、分かっているけど、やれてないことは何でしょうか。私たちは別に人間的になりたいわけではありません。しかし、目に見える人々から教えてもらう態度がなければ、どうやって目に見えない神様から学べるんでしょうか。私たちは時々習う部分を自分で選ぼうとします。でもそうではなくて、ただ自分を捨ててすべて真似てください。この習う道は本当にキリストにつながる道だと私は確信しています。私たちがこの道を通ることでキリストに一歩でも近づけたら、 私たちはより神様の愛を表していきます。より多くの人々に福音を伝えることができます。今日の説教のタイトルはキリストに結ばれた生き方。ポイントが忠実に習うです。一緒に習うものになっていきましょう。共にキリストに結ばれた生き方を歩んでいきましょう。今日説教は以上です。ありがとうございます。